ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはシンガーソングライターでべっぴんボイスメソッド考案者の広瀬真理さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう広瀬さんとの出会い実は25年以上前ですよね
そうですね、
ね、手話スピーチコンテスト、はい、ねえ、
もう25個も年を取ったってこと。あ、そんな話大丈夫です
お互いやめときましょう、
はい、やめときましょう
でもすごく不思議だったのはコンテストの出場者っていっぱいいて、はい、で私つながったのが唯一マリさんだけなんですよ。
私もです、ね、すっごい不思議だけど本当にそうなんです。
本当に不思議ですよね、はい、で、まあ、SNS ではつながってはいたんだけど、はい、劇的なことは今年の4月、はい、春日井市の日輪寺さん、
う
ん、
そうですね、
ね、で花祭りというお祭りがあって、はい、うん、そこでマリさんも毎年出演されてるんですか。
そうですね、歌う時もあるし、うん、お釈迦様の誕生日っていう紙芝居を担当させていただいて、うん、はい、そこでもちょっと歌を入れながら、うん、そこで司会とかちょっとやらせていただいているので、そこにねお友達が。
そうなんです、私は行けなかったんだけどお友達が行きたいって言ったので、こういうのがあるよって言ったら、はい、で行った、で、あ、実はねこの広瀬真理さんっていう人はねっていうふうに話してたら声をかけてくれてっていう。
で私は林智美さんが覚えててくださってたことに驚いたんですよ。
本当ですか。
本当にそうなんです。で、ってなって、あの林さんですかみたいな、
ね、
それでねご連絡差し上げて、
そうなんですよ、
お茶しようっていう。
そうなんですよ本当になんかね縁ってあるなっていうふうに、ね、はい、でマリさんは、まあ、シンガーソングライター、歌を作って歌って、だから歌は、はい、なんかジョイサウンドとかでも歌えちゃう。
ありがとうございます。今、ジョイサウンドの方で3曲、歌えるようになってます、
ということでちょっとだけね聞いていただきましょうか、
はい、ありがとうございます、
じゃあ3万日のプレゼント、はい、こちらをまず聞いていただきましょう。いただきましたが、ありがとうございます。本当素敵なお声で、実はべっぴんボイスという、はい、まあ、メソッドを考案して教えてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
まあ、このネーミングがものすごくこう心惹かれたんですけど、
ありがとうございます。
何ですかべっぴん、
講師が綺麗だからべっぴんボイスじゃないんですよく聞かれるんですよ、冗談のように、
はい、
でもべっぴんってもともとの意味が特別なもの、特別な品っていう、はいはい、うん、意味があると思うんですけど、それぞれの人たちのそれぞれの別品、特別な声っていうのを求めていきましょうっていうのが真意なんですね。
だから自分の中でもいろんな声があるんだけど、はい、自分に一番合う声、
うん、というか、自分が本当に出さなければいけない声。要は体がね、声もやっぱ体から出てくるものですから、体がやっぱり長年の積み重ねでちょっと歪んだりとかっていう風になってくると、うん、それを戻せば本来の声が出るんじゃないかなっていうのが元々の考え方なんです。
え、それは どんな風に、姿勢ですか？
そうですね、姿勢と呼吸がやっぱり大事だと思っていて、うん、お手本は赤ちゃんなんですよ。
え、
赤ちゃんってあの小さいサイズからものすごく大きな声が出るじゃないですか、はい、もうあれ腹式呼吸のゴンゲなんですね、
うん、
あと犬の、うん、の夏のあの呼吸なんて、はっはっはっはっはっ、あれ腹式呼吸なので、それをあのお手本っていうイメージでやっていて、要は赤ちゃんの時はもう生まれたてだから、うん、もうあの全部整っている状態、うん、そこからやっぱりあの動いたりして少しずつこう体に癖がついてきてしまう、それをできるだけ元に戻して、うん、ってことはきちんとした姿勢、うん、きちんとした呼吸っていうのを求めていくと、うん、自分の体に響く、うん、自分の耳に心地よい声が出るって信じてます、う
ん、それはでもすぐには治らない、
あの長年かかって歪んできたものはちょっとだけ時間がかかるんですけど、でも特別の何かすごい訓練とかではなくて、うん、習慣化すること、
うん、
ほんの小さなあの 気づきを毎日続けて、うん、私が一番言ってるのはあのうがいなんですけど、
ええ、
うがい、長めのうがいをすることで、ええ、いろんなものが整っていくって思っているので、
ガラガラのうがい、
そうです、ちょ言っちゃって大丈夫ですか、
あ
のちょっと長めのうがいをすると、横隔膜がきちんと動くようになる、あのしっかり息を吐くので、はい、でそれとあの声帯閉塞って言って、誤嚥性肺炎の予防につながる、はい、うん、動きが、うん、あのできるんですけど、今これちゃんと伝わってるかな、はい、あのうがいをしようと思って、お口に水を含んで、上を向いた時にごっくんってする人ほとんどいないと思うんですね、はい、それは自然に声帯が閉まって、うん、あの変なところに入らないようになっているので、それを自然にあの訓練していくっていうようなイメージなんですね。それを毎日やっていくことで、あの身についていく横隔膜を動かせるようになる、う
ん、継続ですね。
そうです、継続です、習慣化です。
うん、で、まあね、ともみとともにいて福祉番組なんですけど、はい、この広瀬さんも元気で明るくてパワーがあって本当あの引き込まれる、話していても何時間でも話せるぐらい楽しい方なんですが、はい、実はパニック障害だったんですよね、は
い、結構ひどかったと思います。
でそれはいつ頃、
30代に入った頃だったかな、
うん、
それこそ過呼吸になってで、うん、あの なんかおかしいなって、なんかすごい怖、うん、あの車の運転が怖くなったりとかっていう、うん、まあ、予兆はあったんですけど、うん、なんか大丈夫だろうっていうか、あと眠れなくなったりとか、うん、いやそれは元気な証拠だなんて思ってたんですけど、もうバランスをどんどん崩していってしまって。
それはなんかきっかけがあったんですか？
まあ、バランスを崩していったっていうのはやっぱり無理をしてた、うん、後々言われたことなんですけど、ハンドルを右に切ってまっすぐ歩いてきてましたねっていう言われ方をしたんですね。すごくぴったりくる表現だったんですけど、うん、要は知らず知らずのうちに無理を重ねていたっていう感じだったんだと思うんですけど、うん、それで、まあ、ある日爆発みたいな感じ、うん、で、明らかにこう危ないと思ったのは、うん、子供がまだ幼稚園に行っていたので、うん、そこでちょっと服装の注意をされたんですね、まあ、仕方がなかったっていうのもあるんですけど、うん、ちょっと服装の注意をされた時に、それがきっかけで夜、
それは幼稚園の先生、
先生に、うん、あの芋掘りの時にちょっとフリフリの服を着てったっていうだけで、うん、実家にいたもんだから服がなくてっていう状況はあるけど、そんなこと言い訳にならないので、うん、だけどもうあのいい子ちゃんになりたかったので、うん、なりたい人だったので、うん、もうそれが責められたっていう感じで、うん、もう過呼吸になっちゃって、うん、もうこれは何かおかしいって気づいたら、うん、気づいてあの心療内科とかに行ったら、うん、パニック障害の不安症候群だよっていうふうに言われて、うん、あの薬を処方されたりとかっていうことで解決しようと思ったんですけど、普通に生活ができるようになるには、まあ、半年とかでできたんですけど、なんてフラッシュバック、フラッシュバックがすごくて、最後のトラウマって言っていいのかな、あの自分の中でできないと思ってたことを超えるのに、だから25年ぐらいかかってます、普通には生活できるんだけど、要は電車に乗れない、バスに乗れないっていう、乗るのが怖い、っていうのがあって、まあ、徐々に一駅だけあの電車に乗る練習、
うん、
何かをしていかないと解決できないと思ったもんですから、それと、まあ、ステージに上がりたい、
うん、
歌ってはいたけども薬飲みながらなので、うん、そんなそうやって歌ってた歌が本当に人を元気にするんだろうかっていうところから直したいと思ったので、うん、解決策として自分でやっぱそういう努力をしていこうと思って、うん、一駅を乗る練習で誰に言っても褒められもしないんですよ、うん、それ褒めないですよね普通に生活してる人は、うん、でもそれを繰り返していって、例えば1日に2つの用事をこなす、それがしんどかったんですよ。何かをやりました、うん、もうインターバル置いたらもうどうって疲れちゃってとか、うん、でそれが2つ予定がこなせるようになった時に喜んだりとか、うん、あと人に言われたのがお洋服の色が明るくなったねって、うん、あちょっと私解放に向かってるかもみたいな積み重ねしていって、その25年ぐらい経っても経った時に、うん、東京にあるセミナーに行くってなった時に、うん、リアルでやるリアルのところに来てくださったらセミナー料タダですよって言われたもんだから、そのお金を新幹線代に当てようと思って、お金握りしめてチケットを買いに行って、うん、チケット買った時に涙が出たんですよ。私これに挑戦することができる、うん、で間の悪いことに台風がやってきていて、うん、なのでもう準備をして、うん、新幹線が止まってもいいように飴とか、うん、あとなんか栗とか要するにちょっと食べるものとの、飲み物と持ってこれで私は大丈夫ってまず言い聞かせて、たら一回ちょっと緊急で止まったんですけど、でも何も感じなかったんですよ、うん、私これがあるから大丈夫みたいな感じにしてたので、うん、なんかそこを越えた時にあもうこれで私大丈夫って思えてやっと卒業した感じです。
今はもうすっかり
すっかりです。ただ飛行機に乗ってないので、飛行機は今度ちょっと挑戦してみたいなと思ってます。めちゃくちゃ不安があるわけじゃないけど、うん、やっぱりやったことのないことって、うん、不安があるじゃないですか。
そうですね、
そのくらいにはなってるので、うん、もう今ね苦しんで、うん、もう先が見えないって思ってらっしゃる方がいらっしゃるんだったら、うん、もう大丈夫って、うんうん、ちょっと乗り越えなきゃいけないちっちゃな山はあるけど、うん、一つ一つ越えていったら、うん、必ず元気になれるっていうのはもう、うん心から伝えることができます、
うん、その25年間の間っていうのはご家族とかお友達とかは、はいうん、どんな感じだったんですか。
いやでもあまり見せないのは良くないから、うん、その我慢しちゃうじゃないですか、うん、でも、まあ、でも誰彼かもまず言うのも違うかなと思ったから、うん、よっぽど親しい人にはいや実はこうこうこうでっていうのがあって、うん、ちょっと気をつけててとかっていう感じでは言ってましたね、
うんうん、でも薬も、
はい、
やめて
やめましたね。これ言っていいか分かんないけど薬があまり好きじゃなくて、うん、これを立ちたいな、それもお医者さんとの協力をしながらですけど、うん、自分でやめちゃうとね、うん、またひどくなるといけないからそれは相談しつつですけど、うん、できるだけ早めに薬を切りたいなっていうのは思いながらいました、う
ん
う
ん、じゃあそのまだ完全に治ってない時も、うんはい、こういうお仕事は続けていて
やってましたね。それこそこうラジオのブースとか
ラジオやってました
そう、はいでもラジオブースってやっぱ狭い空間じゃないですか、うん、だからそこにまあ、1時間なり座ってること自体がもう本当訓練でした。だからそれをNPO、うん、ある NPO の時間だったんですけど、うん、NPO の代表がなんでそこに立ってるんだろうって思ったら、うん、後で聞いたら何があってもいいようにってバックアップしててくれたんですね。そういう人たちに助けられながら、うんうん、やっぱりこう少しずつ自分を取り戻すって言い方がいいのかな、うんうん、でべっぴんボイスもその時にもし呼吸の仕方を知っていたら、うん、もっと楽だったんじゃないかなっていうのがベースにあって、うん、お医者さんとお医者さんの間って結構苦しかったりするんです、うん、ちょっと調子が落ちたりして、でその時に腹式呼吸をしっかりできるようになったら少しは落ち着くんじゃないかなって、うん、治るわけじゃないけどその過ごし方がうまくできるんじゃないかなって思って、うん今やってます。
それはだから経験から生み出されてきたものってことですかね、は
い、そうです。私全部歌ってますけど音楽教育を受けてたわけではないので、だから本当にいろんな人に歌の観点からだけじゃなくて、うん、整体の先生だったりとか歯医者の先生だったりとかにいろいろ教えていただいて、うん、その中からあそうかこれはこうなんだなっていうの、うんまあ、当然いろんな音楽の方からも引っ張ってはきましたけど、うん、でも異業種の方からの意見もきちんと聞けたので、うん、だから姿勢ってなった時も 音楽家じゃない観点の姿勢の取り方のか、うん、とか考え方ができたので、それはすごいラッキーだと思ってます。
うん、なんかあのマリさんとこの間お会いした時に、はい、歌をね楽譜じゃなくてこの詩を読むというか、
はい、
あーってちょっと納得したんですよね。
うん、そうなんですか。
うん、
もうあの楽譜ご覧になったことあると思うんですけど、うん、あれってひらがなで歌詞書いてありますよね。
うん、そうですね。
あれって意味取れない時ないですか。
あります。
で私は何歌ってるかわからないっていうのは、うん、あの気持ちを込めて歌いましょうっていう先生言われるけど、うん、いや何歌ってるかわかんないのに気持ちは込められないよねっていうのから、うん、ちょっと楽譜読めないから、うん、あのレッスン嫌だって言われる方があった、歌いたいけどっていうのが言われる方があったんですけど、うん、いや読めなくたって耳で聞いてそれを再現すればいいんだよっていう感じ、
うん、
であのちょっと飛んじゃいますけど、あの手話の、
うん、
手話で今、はい、手を動かしながら歌ってたりするんですけど、はい、それも声が出ないんだったら手で歌えばいいじゃないっていう、うん、そこから来ているので、
うん、
だから全ての経験を今こう凝縮して、うんうん、いろんなことに使っているって感じ、うんになっています。
そうですね、だから赤とんぼも追われてみた
あそう一番間違うってことです
そうですよね、なんか誰かに追われてるんだみたいな、
そうだから漢字を見れば分かるんですよね、あの、
う
ん、背負う、追われてみたなってなっているので、そういうところだと感情が入るかなと思うし、うん、感情を入れるっていうのがまた難しいって言われたら、いやそれ表情を変えればいいよね、要はより簡単にできるようにっていうふうに、
うんうん、笑うと笑った声になるしそうですっていうことですよね、う
ん、はい、で人って笑顔を作るのってやっぱ難しいじゃないですか、うん、だったら目を開けばいいんですよ。
あ
目開いて歌いましょうって言うと音がすごく変わるから、もうぜひ聞いてらっしゃる方も自分でやってみてください。
本当です ね, ねえあのだからもともと、
はい、
もともとは歌、
はい、
その前っていうのは
その前はあの和裁の教員でした。和裁ってわかります、あの着物を縫う人、
着物を縫う人
そうです、
教員しか
もそうです、そうです、はい、
また全然違いますね。
でもバンド活動はしていて、
あなるほど、音楽は好きだったんですね。
もう歌だけは好き で,、うん、で最初あのブラスバンドとか高校中学高校とブラスバンドでサックスを吹いていて、うん、でもそのサックスっていう媒体を使うより言葉を伝えたいっていう方が大きくなって、うん、20歳ぐらいでボーカルに専念したんですけど、うん、だからその間あの静かに縫うことと元気に歌うっていう両方ないと人はダメだと思ったので、
なるほど、
両方 で
静かに縫うことはまあ食お金をまず生み出 す、はい、で最初は歌の方はお金を生み出すっていうことではなかったんだけど、はい、それがまあ変わっていった。
そうですね、やっぱり好きなことで喜んでくれる人が、それもあの始めたきっかけが実は、うん、あの脳障害の子供に、うん、子どもたちの通ってた幼稚園に脳障害の子がいて、うん、歩くこともそれから自分で咀嚼することも、うん、まあ、座ることもできない、う
ん、お子さんの通ってた、
そうです、そうです、そこにですごく仲良くしてくださってて、うん、で何気になく1年生になったらっていう歌を歌ったんですね、1年生になったらってめちゃくちゃ喜んでくれて、こんなことで私の中ではこんなことでなんですね、歌うことは好きだし、
うん、
別にすごい大変なことじゃないから、こんなに私にとって簡単なことで、うん、こんなに喜んでくれる人がいるんだったら歌ってけばいいじゃないっていうところからなんですよ。
へ
え、その子がきっかけなんです。
それも出会いですね、
はい、とか手話のきっかけも実はあのお耳の聞こえない子だったんですよ。幼稚園にやっぱり通っていた子がいて、うん、小学校その時はあの手話とかやってない、弓道祭もやってなくて、うん、何もこうれあなんていうの伝える術がなかったんですけど、うん、小学校に入って手話を学び出して向こうが、
うん、
その頃に私も始めたんですね、
うん、
なんとなく始めちゃったんですけど、うん、でその子と久しぶりになった時に魚って言ってこう手をこうね、ゆらゆらってする、
ゆらゆらって
でそれを見た時にうわ手が魚だって思ったんですよ、でなんて綺麗な表現なんだろうと思ったところから、この子とコミュニケーションを取りたい、だったらこの感覚でやってもいいんじゃないかっていうふうなことで始めました。真剣に始めましたね。
その、 あのお子さんが通ってた園は、はい、結構インクルーシブな感じで、
なんであとね、それこそ藤井聡太さんの雪の聖母、はいはい、大丈夫ですかね、
大丈夫です、
雪の聖母 の、 あの、まあ、姉妹校なんて言ったらあれだけど、
モンテソリ、
そうです、モンテソリ教育のちっちゃな園だったんですよ、うん、だからまあ それこそ私の友達のダウン症の子が通ってたんですよ、
うん、
でその子が受け入れてもらえるならうちあのアトピーがひどくてアレルギーがすごくひどかったから、うん、お弁当じゃないと無理だと思ってて、
うん、
だそこがお弁当の幼稚園だったもんだからそれと障害のある子とか も, あのもう全然受け入れてくれるところだったので、ここならっていうことで、
うん、でもある意味その幼稚園に行ったから出会いがあったってことですよね。そうです、
本当にそうです。でたまたまそこにお母さんでピアノの上手な子がいて、うん、その子と組んでずっとコンサートやってたので、うん、最初は
へーすごいですね。
出会いとあと道がちゃんとあるなって、
うんうん、
なんかなんだろう自分がこうしたいって思う部分もそうですけど、うん、なんかこういう言い方は分かんないけどあの使命みたいなもの、
うん、
好きなことだったらやっていきなさいよっていうのと、うんあとそこの幼稚園の先生に与えられたタレントを生かさないのは罪ですって言われたの、うん、そう私は罪を犯してるのかしらってちょっと思ってだとしたらやっていけばいいかなっていう感じですね。
で今はじゃあ、べっぴんボイスあの教えたりですね、はい、トレーナーとしてやられたり、うん、あと、まあ、司会もしたり朗読もしたり、はい、シンガーソングライターで歌ったり、はいはい、もうなんかこう肩書きを言うのは難しいですね。
だから何してる人ってうーん声を使って仕事してますみたいな。あ
そうですね、う
ん、だから声のことはお任せくださいみたいな出し方、うん表現の仕方も、自分の中で正しいと思うことを伝えている、
うんうん、それもなんか独学っていうのがすごいですよね。
そうなんですよ ね,
ねどっか誰かに習ったというよりも
そうですね。あのなんか1回だけベルカントっていう唱法があの歌い方があるんですけどその先生に2回ぐらい教えていただいたことはあって高音の出し方のヒントはいただいたんですけど、はい、それ以外は本当にもうあの経験値あの路上で歌った時のなんでこれで人は止まらないんだろうとかっていうところから
逆に、まあ、失敗とは言わないけど、はい、あのこういうちょっとダメだったところをどうすればいいかっていうことも入ってるってことですね、
は
い
は
い、
もうトライアンドエラーですね。
あ
なかなかそれでだから柔軟になれる
うん
っていうふうに今は思ってます。
本当ですね、はい、で、YouTube で発信もされてますし、はいはいね、発信もされてるっていうことですけどこの先は何かやりたいこととかどうですか。
これを何テキスト化したい、
うん、あべっぴんボイスを、
はい、あの誰でもできること、うん、で誰でもなんかきなんていうかな気持ちよく声が出せるようになる、
うんうん、
そうするとあのこなんていうかな声が出せなくなって、高音とか今まで出てたのにっていう人とか多いんですけど、
うん、
とかそうすると自信をなくしていくきっかけになるんですよね、うん、今までできたことができなくなるって、うん、一番こう顕著に出るのが声だと思っているので、うん、だったらあのそれを改善する方法ありますよ、うん、簡単にできますよっていうことを伝えたいなと思っているし、うん、もし今声が出しにくいなって思っていらっしゃる方がいたら、うん、出し方ちょっと気をつけてみませんかっていう提案ができればいいなと思っていて、うん、あのその人なりの響きってあると思うから、うんだから一緒に考えていけたらいいなって思ってます。
それは、うん歌だけじゃなくってことですか？
まあ、あの 歌って結構いろんなことが網羅されているので、うん、発音とか、
うん、
そうすると舌の動きだったり口の使い方だったり、うん、なんか細かいことを言い出すと本当にいろんなことが出てくるし、歌って言ってもあのこの間もあのちょっと熱弁を振るってしまいましたけど、ともみさんに。やっぱ歌詞の解釈とか、
うん、
やっぱり頭を活性化させたりとかっていうことにもつながるので、うん、なんかそういうなんか総合的な人生のプロデュースみたいなことにつながっていけばいいなと思っていて、
かっこいいですね人生のプロデュース、
はい、かっこよく言ってみました。
だから あれですね、もうマンツーでのレッスンもいいけども、はい、例えばどこか、
はい
こうまあ、学校もそうだけど高齢者施設とか、うんはい、いろんなところでっていうこともある。
今やってますね、
うん、
これ具体名挙げても大丈夫なんですか、うん構造寺の中日文化センターと、はい、それからちょっと50歳以上の方なんですけど伏見にあるローズクラブ、
はい、
であとお寺とかでやってるのが、はい犬山、うん、から小牧の味岡市民センター、
はい、
あと大垣、
はい
ぐらいかな。あと、あ、東別院会館でも。
すごいあちこちで。
で、まあ、ある程度人数が集まれば、うん、あの、単発のとかでも、うん、お役に立てるなら。
だから、こう、上手になりたいっていうか、健康でいたいみたいな。
そうですね。うん、あの、上手になり、あ、上手になる、なるはなるんですよ。うん、だって、上手に聞かせる方法。
あ、なるほどね。
そう、うん。上手になるのって時間かかるけど、上手に聞かせるコツってあるはずだから、うん、それは言いますね、いつも。うん、とか、トンプク的に、例えばカラオケなんかで、うん、この時にこれ出したいんですって言った時に、こうすると出るよ、うん、みたいなのもあるので。
なるほど。いや、じゃあ、あの、広瀬まりさんを知りたいって方は、広瀬まりの検索で大丈夫ですか？
そうですね。楽曲も、あの、いろんなサブスクので聴けるし、うん、あと、YouTube も、TikTok も、うん、あ、TikTok はまたちょっと再開したので、うん、第3火曜日の、11時半ぐらいから、
はい、あ、結構必ず決めて固定で
日臨時で配信することにしたので
午前中の11時30分、
はいはい、ま、1時間ぐらい歌ってたりするので、
あの日臨時の和田ご住職、素敵な方ですね、
はい、あの方との縁も不思議な方で、これも喋っても大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。
あのそれこそ、母と、うん、おっ様の、うん、おばあ様が、私の母とおっ様のおばあ様が知り合いで、歌舞伎を、地歌舞伎をやっていて、その流れで、たまたま日輪寺にお尋ねしたときに、うん、いや今度あの長久手の方でコンサートやるんですって言ったときに、そのコンサートに来てくださったんですよ。
素晴らしい。
要はうちで何かイベントをやるときに、うん、誰かいないかって探してるんですっていうところからなんですよ、うん、
素晴らしい。
すっごい行動力だから、
ね、私あの勝川大学で春日井で講演をさせていただいたときに、はい、あの参加されていて、はい、であの今度うちの春日大特別支援学校でイリュージョニスト大輝さんを呼びたくて、うん、寄付を募ったら、はい、あの個人的に寄付をしてくださって、うん、いやいや実はあの瀬戸椿特別支援学校に、はい、あの駐車場を貸しているって、なんかそんなご縁で、そうなんですよ。であのご挨拶に伺ってっていう、うん、でその花祭りのチラシをいただいてっていう、うん、
すごい
すごいご縁ですね。
つながるもんなんですね。
本当そうですよね。だからやっぱり意味のないことはないっていう、はい、やっぱりそうですよね。
それは本当にそう思います、うん、やっぱりだから今こうこれって何の意味があるんだろうって、うん、もしかしてね仕事にしても生活にしても思っている人がいるんだったら、うん、私は言うんですけど必ず役に立つ時が来る、
うん、
なんかそれはね、 あのね、ちょっとだけ長く生きてる人間としては、うん、もう若い方たちとか、うん、あの困って悩んでらっしゃる方にはお伝えしたいなと思います、
うんうん、なんかあのまあ娘のね障害もそうだしパニック障害もそうだけど、はい、ない方がもちろんいいんだけど、はい、もちろんない方がいいんだけど、はい、でもそれももしかしたらなんか今につながる意味があったのかなって、
はい、うん、あの、うん、まあ、うちはそのひどいアレルギーですけど、うん、まあ、その程度のことですけど、でも
いやいや、ね、
その気持ちがわかるじゃないですか、うん、それを知ってるか知らないかって、うん、やっぱ優しくなれると思うんですよ、うん、だからそので自分がそうじゃなかったとしてもいろんな情報を聞いて、うん、あ、そういうことがあるんだねってこう、うん、受け入れられる自分になりたいなってずっと思っていて、うん、だから、ね、情報を知るっていうのはすごく大事だなって思ってます。
そうですね、知ること、あと経験することも、ね、うん、はい、大事なんですよね、うん、そっか、いつかじゃあ別品ボイス の、 あの、はい、DVD とか、
そう、もう本当にそれを、ね、誰か助けて、
ね、本当にあのでも別品ボイスって本当にいい名前なので、こう商標登録みたいなね、
商標登録しダメよ誰も使っちゃう
ね、本当にあの、うん、していくといいのかなっていうふうに、うん、はい、
でも、
う
ん、本当にそれもあの、うん、声と心と体で歌うっていうのがこう副題みたいにしてるんですけど、うん、やっぱりその歌って喉とかそんなに こう 声だけのことって思ってる人多いんですけど、うん、そうじゃなくて本当体全体を使う、うん、で声って一番身近なものだから、うん、そこを大事にしていくとそれこそ印象が良くなったりとか、うん、本当に自分の中の自信につながっていくので、うん、ぜひ声も大事にしてほしいなって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あの調子悪い時って声出ないじゃないですか、うん、だからその声で調子が分かるってことは元気な人は、うん、きちんとした生活をしてらっしゃるってことにつながっていくので、うん、そこをお伝えできればなって思ってます。そうです
ね。で、あの、自分でダメだと決めつけずに、はい、こうやってこう繰り返し、うん、まあ、訓練をしたりすることによって、はい、どんどん変わっていくってことですね。
う
ん、
すぐ変わります、
うん。すぐ変わる。
すぐ変わります。うん、あの、昔の電話と一緒です。あの、もしもし、もしもしっていう声から、うん、逆ですね。もしもしっていう声から、何あんたかねってすぐ変わる、うん。これがすぐできます。
はあ、なるほど。じゃあ、どちらに変わるか
は。そうです。はい。
はい。ぜひ、あの、べっぴんボイスと検索でもいいですし、広瀬まりさんね、広い瀬戸の瀬。はい。で、まり、ひらがなですので、はい、検索をしてみてください。いや、楽しかったんですけど、これからもぜひお付き合いを。はい。はい、はい、よろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは、シンガーソングライターで、べっぴんボイスメソッドの考案者、広瀬まりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。